ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は落語社会と力社会の3番目なんですが、なぜ今この落語社会というのが非常に重要かと、私はもうこの日本でですね、日本の子供たちに私たちが送ることができるものはもう落語社会だけじゃないかと思ってるんですね。それは日本が今急速に落語社会から力社会に傾斜しようとしてる。まあそれが私が言ってる反日の人とか、それからまあ経済を最優先するような人たちの中に見られるんですよね。で、今日はその一例を示して、こんな風な状態の日本がですね、世界で繁栄するはずがないということを言いたいと思うんですが、これは実は、桃子さんと一緒にですね、友達テレビの本当の話っていうのをやってる時に、まあニュースとして出てきたもので、まあ、皆さんもご覧になったと思うんですけど、本当にこう、なんだこれはって感じなんですね。で、これは日本では今まで起こったことがないようなことなんですが、実は自動車を持ってますとね、自賠償保険ってのがありますね。まあ、強制的に入って、強制的に事故の時にそれで処理をするっていう、まあ、社会のシステムの一つなんですが、それはまあ皆さんがお金を払うから、事故が少なくなってくると、お金が溜まってくるわけですね。で、それをこう運用して、また利益も上げられるわけですね。まあそこら辺に置いとくよりかは多少運用した方がいいから自賠償保険の運用する機構がですね、それやるわけですが、まあそれが6000億円、黒字が出たわけです。お金が余ったわけですね。で、もちろん皆さんが自賠償保険を出して、しかもそれを運用して益が出てるわけですから、当然それは自賠償保険を払った人に還元するっていうのが正しいですね。まあ例えば、まあ、100万台の人がいたらですね、6000億円ですから、それを返すと相当な金額になるんですね。一人、一台あたり。それをやればいいんですが、実はそれを、こともあろうに、まあ財務省を中心とした政府が使い込んでしまったわけですよ。6000億円、人の金ですよ。人の金を使い込んでしまった。そして、財務大臣がそれはあまり良いことじゃないけどもって記者会見しまして、その6000億円は返せないと。財務省はもう他の金も全部使ってしまって、しかも6000億円も使い込んで、もうお金がないと。この6000億円は自賠償保険のものだから、それは戻しとかないといけない。戻すのにどうするかって言ったら、自賠償の保険金を上げて返すって言うんですよ。そうするとどういうことになったかって言ったら、6000億円を使い込んだ人は単に使い込んで返さないぞとか言ってるわけですよ。一方、自賠償保険を払う庶民の方は、一旦自賠償保険を払って、それで利益が出たと。利益は還元されないで、その利益の分だけ使い込んじゃったという人のために、もう一回6000億円払うって言うんですよ。何っていう感じでしょ。しかしこれはね、今度に始まったことじゃないんです、実は。私が NHK の批判をしたりですね、政府の批判してるのはなぜかって言ったら、こういうことはもう普通に行われてるんですよ、実は。これ自賠償保険だけでもね、僕はね、まあここ20年ぐらい行われてるんじゃないかと思うんですね。利益が出たらどっか持ってっちゃう。実は年金もそうなんですよ。年金積立金もなんかわかんないんですけどね、100兆から200兆ぐらいなくなってるんですよ。我々の年金としては返ってこないんです。返ってこない少ない年金を我々は今もいただいておるわけです。いただいてるっちゃいけないですね。我々が出したんですから。じゃあね、こんなにこう道徳に反するっていうか、もう犯罪と言っていいようなことが、まあこれをやったのは財務省の人たちのトップだから、東大出て、公務員試験トップの方で通った人たち、それから、参議院議員選挙、衆議院議員選挙で受かった自民党のトップ、これが談合して決めたことなんですよ。なぜそうなったか。それはね、力ずくの社会なんです。力ずくの社会は必然的にこういう腐敗が起こるんですよ。これはね、まあ、違うっていう人いるんですけどね、僕はもう歴史的に見ても間違いないんですね。さらにこれに輪をかけてるのが、実は、自民党の世襲議員ね。世襲議員がこういうことになるのは、封建主義をそれでやめたんですよ。封建主義ってのは殿様の息子が殿様になるでしょ？この殿様の息子が殿様になり、またその息子が殿様になりってことを繰り返してると、やっぱりその制度は悪かったんですよ。だから民主主義、投票で人を決める。ところが、日本の場合は、投票で決めるときに、息子を投票しちゃうんですよ。だからもう、今ね、安倍さんにしてもじいさんは誰とか、まあ河野さんなんかに至っては4代目がどうとか、鳩山さんもそうですね。 そういう人ばっかなんですよ。そうだと首脳部は全部そうなんです。封建主義に日本は戻ったんです。だからこういうことが行われるのは当たり前なんですよ。それから役人もそうなんですね。今東大入ってっていう人たちが役人なんですけど、これはね、頭がいい人かで、もちろん人は悪いですよ。なんで東大の人が人が悪いかって言ったら、現在の東大っていうのは、いろいろなことで人を蹴落とす傾向の人が東大行くんですよ。もともと自然に頭がいいなって。だから家柄が良くて、つまり家柄がいいって言ったらちょっと語弊があるんですね。お金があって、家庭教師もつけられる、学校もちゃんとする、塾も行く、そういう人が東大に入るんですよ。だからこっちも世襲なんです。両方世襲になっちゃってるんですよ。アメリカもそうなんですね。この力ずくの社会ってのは世襲を作っていくんです。で、世襲が今度は儲けちゃうんですね。だから、どんどんどんどんお金ってのはまあね、日本の経済力で一定に保っているわけですよ。例えば、年間500兆円というお金ができますと、そのお金の分配っていうのを力ずくの社会でやりますと、力のある人が取っちゃうんです。力のある人が取るっていうのはいいかっていうと、僕はそう思ってないですね。私はまあ、東大の学友なんかいるんですけど、大体ほとんど良くないんです。人間としては尊敬できません。なぜ人間として尊敬できないかっていうのは、その私の学友が人間として悪いっていうんじゃなくてね、家柄もいくて金もあるし、それから人を蹴落として東大入って、それから出ていいとこに勤めて、何の人生の苦労もなく、そして傲慢にチヤホヤされながら育って人間が良くなるはずないんですよ。だからかわいそうに人間が悪くなったと言った方がいいですね。しかし、例えば、まあ、アメリカは極端な例なんですけども、こういう力ずくの社会をしているとですね、上位 5% ぐらいの人が国の富の半分ぐらいを持つようになるんです。これしょうがないんですよ。どこでもそうなんですね。ですから、私はね、やっぱり僕が言ってるかけがえのない人、本当に周りにいいことをして、みんなで一緒に人生を暮らしていこうやっていう人がですね、まあ、楽に行く。全部完全にはいかないんですよ。やっぱり力のある人が、腕力の強い人が軍隊にいて、商売が上手い人が商売になった方がいいんで、それはいいんですけども、格差がありすぎるんですよ。だいたい日本人平均が今460万でしょ？だから、これを460万が平均としますと、まあ、1000万か2000万ぐらいのところに上限を置かなきゃいけないんですよ。今みたいに10億とか20億とか取る人がいるとダメなんですよ。で、まあその人はそんなに儲けてるわけでもないんです。着想が良かったりね。それはね、飛び抜けますよ。人間っていうのはある程度少数の人が飛び抜けますからね。だけど社長が1億円取るとか2億円取るってとんでもないことなんですよ。まあ社長はまあ2000万ぐらいでしょうね。現在上限を決めればね。それからまあ社会で指導的な立場にいる人がまあ大体1000万円。そうすると社会の平均は、平均中か他の人は600万ぐらい取れますからね。ですからまあ普通の人が600万円。それから部長、大学教授、議員クラスが1000万。そのうち内閣総理大臣とか社長とか、まあそういう人が2000万っていうぐらいが妥当だと僕は思うんですけど、人間として妥当だと。で、その中でできるだけかけがえのない人にね、熱くお金を出すと。それで日本全体のレベルも上がっていくし、みんなも豊かになっていくってことですね。そうしますと今の変な現象がありますよね。例えば、この日本が発展してるのに生活保護所帯が急増して、40万世帯が100万世帯になったり、それから発達障害の子供がですね、40万人が100万人になったりと、社会が発達しているのに悪いことが増えるというのはどういうことかだったら、社会の一人一人の努力ではこの社会を良くすることができないということを示しているわけですね。個人個人ではなく、社会全体のシステムを変えていかないといけない。それは日本の伝統のままやればいいから楽なんですね。日本だけは楽なんですよ。他の国はそれを作っていかなきゃいけないんです。これからシステムをね。だけど日本は、システムは作っていくしかないんですよ。平均賃金の比率ぐらいは、部長は1000万、年俸ね、社長は2000万というぐらいを法律で決めて、それを守ってみんなで一生懸命働けばですね、こういった自賠償のこんなデタラメな問題は起きないんですね。年金の問題もそうなんです。皆さん年金は足りないと思ってますけども、使い込んでしまうから足りないんであって、ね。我々、高齢者がちゃんと働き、政府がちゃんと誠意持って管理すれば、年金が決して少ないわけじゃないんですね。 ですから、諸悪の根源は力社会にあります。力ずくの社会になりますので、ぜひ、今年から、というか来年からでもいいかな、まあ、今年から落語社会、落語で行かないといけないんだ、というふうに、多くの人が思って、そういう輪を広げていきたいと思いますね。まあ、そういう点では私、例えば、ブロックチェーンを使ったですね、まあ、デジタル円なんかも応用して、今の力ずくの社会、闇社会から、オープンな社会に寄与するものはどんどん採用していくと、まあ、いう社会にしないといけない。こうしたら日本だけがせめて世界では繁栄する。それに日本に追従してくる国がですね、少しずつ繁栄して、力ずく の人類社会が終わって、そして、みんなで幸福に過ごす人類社会にしたいと。今力ずくの戦争もそうですよ。皆さんロシアの批判なんかしてね、武田はまだロシアを批判してるのかって言うけど、アメリカの方が圧倒的に戦争の数多いんですよ。だから僕はね、別にロシアの肩を持ってんじゃないんですよ。ロシアもアメリカも中国も全部ダメなんですよ。力ずくだから。だからこの力ずくの概念をなくさないと、みんな変なことしてるっていうのが僕の素直な感じですね。ですから力社会からぜひ日本はですね、力社会に汚染されずに、落語社会に行きたいなぁと、こういうふうに強く希望しております。